知りたい藤沢さん、本日はキキベース藤沢さんにお邪魔しています。お話を伺いますのは株式会社エンジョイワークスの渡部さん、そして藤沢キキ株式会社の内田さん、お二方です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ早速ですけれども、キキベース藤沢さん、まずは場所を渡部さん教えていただけますか。
はい、藤沢駅からですね徒歩12分ぐらいにある元工場を大型のシェアスペースとしてリノベーションした施設になっています。
南口を出て OK ストアなどを通り過ぎてずっと進んできたところ、川を渡って、まあ、ほどなくしての場所になりますけれども、こちらはいつ開業されたのか教えていただけますか。
はい、オープンは今年の2023年ですねの4月春にオープンいたしまして、まあ、それから今少しずつ入居者さんが入っていて、まあ、皆さんに活動していただくための場所として使ってもらっています。
今年4月春にスタートしたばかりのこちら施設になりますけれども、この工場とありましたけど、かつてはどんな工場だったのでしょうか。では内田さん教えてください。
の金属加工だとか樹脂の加工だとか、機械加工を営んでおりました。はい、製造業として工場をやっていました。
それはいつまで工場は稼働されてたんですか。
2021年の秋まで活動していました。
そうすると地域の方にとってはもうここは工場だよっていうイメージの方が強かったりするんでしょうか。
そうですね、この地で70年間工場としてやってきたので、もう地域の方々からしたら青い建物の工場という感じで、敷地内に入ることは多分まずなかったと思います。
JR 東海道線からもこう見てね、藤沢機器というふうにね会社名が入っている工場になりますよね。さあその工場をまあリノベーションした施設ということなんですけれども、そもそもどうしてこちらの施設開業することになったのか教えていただけますか。では渡部さん。
はい、そうですね、ここ工場として使われていたところが今使われていない状態だったというところで、まあ、ご相談を受けまして、で神奈川県と同じ逗子に、同じようなその工場を、まあ、そのシェアスペースとしてリノベーションした施設というのを、まあ、僕たちの方で運営をしておりまして、まあ、そこが非常に今いわゆるそのコワーキングスペースだとか、まあ、シェアオフィスみたいなところはあるんですけれども、要はこういうものづくりの場所をこうシェアするみたいな場所っていうのは非常に珍しくてですね、で逗子は非常に入居率が高くて、そういった事業体をここの場に持ってきたら藤沢 のそういった拠点になるんじゃないかと、まあ、こういった事業を始めるという流れになりました。
逗子あるいはまあ湘南鎌倉エリアで不動産事業などを展開されているエンジョイワークスさんがご参加されて、そしてこの事業が今立ち上がっているわけですけれども、渡部さん初めてここを訪れた時ってどんな印象をお持ちでしたか。
特に男子なら誰でも工場でなんかこう自分の好きなことできるとかっていうのはやっぱりワクワクするんで、初めて来た時もやっぱそういう可能性を感じましたし、またここはやっぱ立地が良かったりだとかはするんで、ものづくりの活動拠点になるんだろうなっていうのは予想はしてました。
そして実際リノベーションを手掛けられて今こうした施設になっていますけれども、室内本当に工場の良さも残しつつまるで全く違うおしゃれな雰囲気になってるんですけれども、施設の作りのこだわりポイントというのはあったのでしょうか。
リノベーションのコンセプト的にはあんまりこう綺麗にこう作り込まないっていうところがポイントかなと思ってまして、いわゆるシェアオフィスコワーキングスペースだと、まあ、そういった作り込みをされるんですけれども、あくまでものづくりの拠点ですし、逆に綺麗にしすぎて、例えば木工でノコギリ使ってこうわーっとこう木工の仕事をされるときにやっぱ粉塵と出ちゃうんですけど、やっぱ綺麗すぎるとやっぱそれが気になっちゃって使いづらいと、まあ、ある程度ラフであればその辺気兼ねなくお互いにこう入居者同士許容しながら使うことができるんで、あんまり作り込みすぎないような、まあ、リノベーションの設計をしたっていうのがポイントかなと思います。
かつてのこう機材なんかもちょっと残っていたりとかする雰囲気の中ね、でもそれぞれ一つ一つお部屋は確保されています。ただとってもオープンな雰囲気がありますよね。
そうですね、それぞれ個室のブースがありまして、で、まあ、そこを使っていただくんですけれども、まあ、ポリカ材って言って少し半透明で中がこう覗けるような状態になってます。まあ、これは中で作業する人にとっても、まあ、外の雰囲気感じられるようにっていうことがありますし、他の入居者同士さんで彼のブースどうなってるのかなっていうふうに見てもらったりだとか、まあ、そういったところから、まあ、そのコミュニケーションのきっかけになることがあるんじゃないかなと。したがってそういった個別のブース以外にもいわゆるその共用スペースみたいなところは1階2階それぞれ広く取ってまして、もしかしたらそういう入居者同士でまた新しい まあ、イベントなのかワークショップなのか新しいなんかものが生まれるかもしれないという、まあ、そういうような可能性を考えて、まあ、ブースの方は設計しました。
そうしたコンセプトをもとに作られたこちらの施設、実際どんな方が入居されているのか、では内田さん教えていただけますか。
はい、革職人さんであったりとか、あと木工をやられてる、はい、職人さんであったり、ま、中には 3D プリンターとかレーザーカッターとか、そういう機械を用いて加工している方であったり、ま、あとは絵を描いていたり、本当にさまざまな人たちが入ってくれていて、もうみんなバラバラですね。
いろいろなジャンルの方がいらっしゃるようですけれども、何かクリエイターじゃなくてはいけないとか、作り手でなくてはいけないとか、そういうなんか縛りとかはあるんですか。
制限は特にありません。中にはデスクワークしてくれている方もいます。ここを事務所として使われている方もいます。
ではどんな方でもご利用いただける施設ということなんですけれども、他にはこう木工とかだと音が出たりとかっていうこともあると思うんですけど、そのあたりはいかがなんでしょうか。
もともと工場として音が出ていた作業をずっと70年間やってきたので、音が出る作業も行っていただいて大丈夫です。
本当に周りを気にすることなく自分の作業に没頭することができる、ものづくりをされる方にとっては本当に非常に貴重なスペースになっているんじゃないかなと感じます。さあ、そしてもともとの作りでこう交流が生まれるようにしたいということでオープンにされていますけれども、実際いかがでしょう。交流などは生まれている様子ありますか。
もう目指していた形の通り、利用者さん同士で例えばシェアスペースなんかでこう休憩していると会話が生まれたりだとか、あ、こういうことやられてるんですねっていうところから、じゃあ一緒にこういうことやってみましょうかとか、やってみたいですねっていう会話が生まれてたり、実際木工の職人さんと絵を描いている方とコラボして作られている方もいます。はい、
それではもともと描いていた構想が、まあ、実現に向けてまさに動いているという状態で、まあ、機器ベース藤沢から生まれる新たなプロダクトっていうのもね、これからどんどん出てくるんじゃないかなというふうに期待していたいと思います。さあ、それではこちらの施設、何ブース部屋があるのかということも教えていただけますか。
全部でですね、43ブース、はい、あります。まあ、メインの本棟と、まあ、そこにカフェも入ってるんですけども、プラスの別棟がありまして、別棟にも全部で10ブースかな、はい、ご用意があります。
お部屋はさまざま大きさなどはあるのでしょうか。
はい、お部屋の大きさはそんなに統一はしていなくて、多少こうバラバラ大きさがまちまちなのと、まあ、それによって多少料金も変動されています。
それでは気になるという方、ぜひ一度足を運んでいただいて、この室内、工場の中の様子とか、あとブースなんかも実際見ていただけたらなと思います。さあ、そしてお話の中で今カフェもオープンされたということが出てまいりました。このカフェなんですけど、どんなカフェなんですか。千田さん、ご紹介いただいてよろしいですか。
バンクーバーコーヒーロスターズさんっていうカフェが今年6月にスタートしています。もともとこの施設はものづくりの拠点としてスタートしたんですけど、で我々の思いとしてはものづくりのつながりで焙煎をしてくれるコーヒー屋さんが入ったらいいなっていう希望があったんですけど、その希望通りに焙煎してくれてるコーヒー屋さんが入ってくれたのが今とても嬉しく思ってます。
やっぱり作り出すとか生み出すとか、それをどなたかに提供するっていうところが本当に一貫して大きなコンセプトになってますね。
そうですね、その焙煎している時の香りであるとか、あとスイーツを作っている時の香りだとか、コーヒーを挽いている、豆を挽いている時の香りだとか、こう今まで工場の油のような匂いしかなかったところに違う香りが生まれているっていうのもまたここの施設の魅力かなと思います。はい、その香りを楽しみながらいつも作業できているのが とても幸せです。
この機器ベース藤沢さんの施設、入ってきてすぐにカフェスペースがありまして、本当におしゃれなカフェになってるんですけれども、このカフェはどういった方が利用できるんでしょうか。
一般の方々も地域の方々の制限はありませんので、あと入居されている利用者さんも皆さんで使っていただくことができます。
カフェをオープンされてからいかがですか。近隣の方など訪れていますか。
皆さん地域の方々も使っていただいていて、でここにカフェができて嬉しいですとか、見た目と工場の外の外観と中の様子に結構ギャップがあって驚かれることが多いです。
そんな風にね、地域の方にも立ち寄っていただける気軽な場所に今ではなっているようですね。さあ、それでは最後に今後どんな施設に育っていってほしいかというところを伺っていきたいと思います。では渡部さん、
やっぱ工場ってなかなか一般の方 入っていけないと思うんですけど、まあ、そこを、まあ、違う用途のスペースにすることによって地域の方も入りやすくなったりだとか、あとカフェがあるのでこの地域にお住まいの方の生活の、まあ、一部になっていたらすごくいいなと思います。であとはそういうようなことをしていくとだんだんその入居者さん同士で、まあ、いろんなアイデアだとか企画が生まれたり、もしかしたらそういうあの企画アイデアイベントに地域の方が参加されるみたいな、この元工場をそういう、まあ、地域の交流の拠点になっていくっていうところが、なんか目指すべき姿なのかなというふうに考えてます。
そして内田さんも今後のそういった展望など描いていることがあれば教えてください。
利用者さんそれぞれ様々なことをやられているので、利用者さん同士でコラボして新しいことにチャレンジするだとか、あと新たなものを生み出すっていうことができるのも施設の良さだと思ってます。あとはカフェが入っていることによって、利用者さんだけじゃなくて一般のお客様とも交流が生まれやすい施設になっていると思います。キキベースは利用者さんや地域の方とのつながりを大事にしていきたいなと思いますので、ぜひ一度まずはカフェに来ていただいて、ここの施設を体感していただきたいなと思っています。
今後もいろいろな展開が期待できる、そんな新しい施設にお邪魔いたしました。知りたい藤沢さん、本日はキキベース藤沢さんをご紹介いたしました。渡部さん、内田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。